ークやりみちトークルーム、こんにちは、サリーです。はい、今回はインスタグラムライブで公開収録をやってます。はい、というのもですね、ちょっとこれもアップデートで、今回ね、今回というか最近ね、ちょっといろいろみんな忙しくって、スケジュールがね、なかなか合わなくってね、一人でやることももしかしたらこれから増えるかもしれないけれど、まあこんな感じでね、まあ続けていこうかなって感じなので、よかったら皆さんこういう時はぜひお付き合いお願いいたします。一人でね、喋れないんだよね、なかなかね。そうだからね、こうやってみんなとインスタグラムライブでこうちょっと会話をしながらやってみようかなと思ってます。そう、今もね来てくれてて嬉しいです。はい、今日はね特にテーマがないです。こうやってなんか気ままに話していったり、あとね、いろんな質問だったりとか、あとメッセージをいただいたりとかしたのを紹介しながら話してみようかなと思います。 OK、 いいですか。まずこの間私アップデートでね、話したみほさんという方からいただいた、メッセージで、子供と一緒に行ける場所や、ベビーカーの使いやすいとこだったり、子供ウェルカムなレストランとか教えていただけると嬉しいです。これからも応援してます、という嬉しいメッセージをいただきました。で、そう、私この時言ったんだけど、私が子供がいないからね、なかなかそういう目線で普段多分見てないから、わからないじゃん。で、多分私の目線でここはいいかなって思っても、多分お母さんの目線とは多分違うと思うから、実際にやっぱりその行ってみて、うん、ちょっと違うかなって思ってたら、なんか行けないから、よかったら教えてくださいっていう風に言ったんですね。そしたらね、ニーナちゃんからいただきました。彼女ね、保育園をやってるんですね。日本でね。で、本人も3人のお母さんだから、すごく子育て詳しいの。子育て詳しいのというか、そういう目線でいつも多分見てると思うし、ニューヨークにね、何度か遊びに来てくれた時に、一緒にね、子供とね、一緒に来てくれたんだよね。そう、だからそういう風に多分自然に見てると思うし、彼女の経験からこのメッセージをね、いただきました。まず、もうこれ全部このまま読んじゃうね。まずね、ベビーカーとかは全くどこも行きづらいと思う。道もガタガタだし、ただこけたりして普通にいろんな人が助けてくれるから、ベビーカーも誰かが助けてくれるのかな、だからバリアフリーあんまりないのかなと思った。でもバリアフリーって障害者とか子連れに対して無関心にさせるものだから、私はあんまり好きじゃないよね。助けてくれる人がたくさんいる国では必要ないもんね。美術館、博物館は子連れで絶対行くべき。日本であんなに騒いだり話したりしながら見たりできるとこまずないし、子供寝っ転がって座り込んでても誰も何も言わない。日本ならバリ怖い学芸員のおばばがすぐ注意しに来るわ。そうか。あと、剥製の状態とか展示の仕方が日本ではまず見られないレベル。生きてるみたいだし、大人でも見てて面白い。セントラルパークもリスとかいるし、見たことない鳥もいるから面白いよね。小学生、高学年以上は、まあどこに行っても楽しめると思う。変な人いっぱいいるし、カルチャーショックで刺激受けまくるんじゃない?っていうメッセージをいただきました。
みほさん、りなちゃん、メッセージありがとうございます。
そう、これね、一個ずつちょっと、これを見てみよう。そう、ニューヨークね、まずその道がガタガタなのね、本当に。だからベビーカーとかね、確かにすごい難しいと思う。昨日もなんかベビーカーの人2人がなんか止まってるからどうしたのかなと思ったら、なんか道をすっごい大きい板が塞いでて、多分その段差を行けなかったのね。なんかもうだからそこら中に人がみんななんか助けていろいろやってて、だからそういうことがすごいいっぱいあるし、ボコボコなの本当に道が。だからね、確かに普通に歩いてても歩きにくいから、ベビーカーのね人とか大変だろうなと思う。 でも確かにあのね、この言うように普通にいろんな人がね、むっちゃ助けてくれるんだよね。あのベビーカーの人もそうだし、何か大きな荷物とかを持ってたりとかしてもすごい助けてくれる。だし、なんかそういうのがもう当たり前だから、私もなんかそういう、まあ、旅行とかに来てる時とか、なんかそういう風に助けてもらった経験がいっぱいあったから、これはなんかやっぱり自分もした方がいいなと思って、日本とかでもなんかやるようになったし、もうこっちに来たらやっぱりもうね、助け合いっていうか、そういうのすっごい大事だから、困ってる人いたらね、みんな本当に助ける、私でも助ける、やっぱり女性が一人で困ってるなっていう感じの時とかあるのね。とか普通にあのアメリカの人とかだと、ね、ちょっと助けてとかって言うんだけど、多分ね、まあ分かんないよ、何人か分かんないけど、アジア人の人で、まあ私は日本人の人かなって思ったけど、ちょっとこう言いにくそうな感じで、でもなんかこうキョロキョロして、誰かいないかなっていうのがなんかちょっと伝わってきたりとかね、するのね。そういう時はもう自分から声かけるし、大丈夫って言って一緒になんか運んだりとか、そういうことはね、結構女性同士でもやると思う。私すごい海外旅行とか行ってる時とかはスーツケースとかすごい重たいじゃん。で、階段とか持ち歩く時とかすごい多いのね。ああいう時でもやっぱり助けられなかったことない、多分必ず誰かがいつも助けてくれるから、なんかすごい嬉しいなって思ってた。でもなんかそのままそうやって日本に帰ると、今度ね、本当に誰も助けてくれないと思ってまあその助けてもらえることが当たり前だとは思わないけど、なんかでも寂しいなと思うよね。なんかちょっとこう、なんなら邪魔だなみたいな風に思われちゃうというか、そういう風な感じに見えると思って、寂しいなと思ったことはある。この間でもね、あの男性がニューヨーカーってね、サブウェイでいろんなもの運ぶのね。で、この間バイクで乗ってた人がいて、サブウェイの中だよ、まあ乗ってたっていうか運んでたんだろうね。で、階段しかない駅で、それをなんか一生懸命やってて、さすがに私、バイクは運べないわと思って手伝えなくて、でも一応大丈夫って聞いたのね。ただなんか男の人は大丈夫、手伝わなくていいからね、これはもうちょっとトゥーヘビーだって言ってたけど、まあ多分無理だけどね。なんかでもそうやって声を掛け合うことは大事かなと思います。はい。あとはね、あ、そうそう、美術館とか博物館がやっぱりすごいニューヨークってたくさんあって、本物が見れるっていうのはすごいいいと思う。これはね、結構他のちょっとお母さんとかにもアンケートしてみたら、やっぱりこのすぐ近くに本物があって、それにいつでも触れられる環境っていうのはすごい贅沢で体験するべきだと思うって言ってた。でもニューヨークにずっと住んでる人って多分それが当たり前なんだろうね。なんかまあでもすごい博物館とか子供の頃大好きだったって言って、結構子供とかね、ただのとこもあるし、そうやって確かに寝転がって座り込んだりとかしてても、誰も何も言わないから遊び場みたいになってたんだって。で、いろんな体験できるコーナーがあるのね。子供がこうなんか触れたりとか、見るだけじゃなくて実際にこうなんか自分も体験できるみたいなことがすごいあって、楽しいみたいよ、子供たちは。あとはね、あ、そうそう、日本は怖いおばちゃんが来て怒られるんだね。怒られるよね、多分ねそうそう、この剥製のレベルがすごい高いって言ってたのは、私一緒にね、そのニーナちゃんと何個かね、美術館とか行ったよね。その時にすっごい彼女がね、感動していて、すごい詳しいのね、動物とかに。だからね、すごいんだなって思ってた、私は横でそうね、セントラルパーク、リスとかね、鳥とか野鳥を見る会みたいなのあるよ、バードウォッチングとかで、いろんな公園、例えばブライアントパークとか、結構そんなにすごく大きい公園じゃないし、すごい街中にあるのね。でもあそこでもバードウォッチングみたいなのやってたよ。だからそういうとこに行くと 街中だけど自然がすぐに感じられるし、すごいね、公園使いが上手だなと思うのね。これはまあ子供も大人も、セントラルパークとか例えばプロスペクトパークとか、もう森だからさ、森みたいなの本当に。だからその中にいろんなこうちょっと山みたいな感じの風にして遊べるとこもいっぱいあるし、そういうとこはね、やっぱりニューヨークとか特にね、あの都会だからそういう自然を感じられるところがたくさんあるのはいいかなと思います。で、小学生高学年以上はどこ行っても楽しめると思うっていうのは本当そうだと思う。刺激もやっぱり見たことないものとか、いろんな人がね本当にいるし、日本とかでは考えられないような人もいっぱいいるからね。だから私も初めてねニューヨーク来たの20歳の時だったけど、もうなんかすごい刺激的だったよ。本当に楽しくって、あ、なんかもう私はいつかここに住みたいなって本当にその時思ったから。で、まあそれからね、何度か旅行してニューヨークに来てね、いろんなところを見て住んでる人たちとかと仲良くなったりして、なんかもっともっとどんどんそういう魅力にハマってったから、多分子供の頃とかね来たらすごかっただろうなと思う。美術館、大人も怒られる大人もそうね、美術館では大人も怒られるらしいね。声出したら、まあ騒ぐのダメだもんね。スケート楽しい、うんうんうんうんうんうん、スケート行ったよね。そう、ブライアントパークとかね、スケート無料なのね。まあ、あの、レンタル代とかいるけど、ああいうのやってもいいと思う。そう、だからスケートシューズが自分の持ってたらね、マイシューズ持ってたら、タダで行けるよ。まだ公園で小さいコップで赤いアイス売ってますか？赤いアイス？なんかね、あれだよ、公園とかはね、アイシーってやつわかる？なんかちょっと、シャーベットみたいなやつ。アイスクリームじゃなくて、シャーベットみたいなやつ。あの小さいコップとかで売ってる、あれ売ってる。赤はね、なんかの味かな、わかんないけど、なんか5種類ぐらいあって、小さなこうワゴンみたいなのでおじさんが売りに来るあ、それそれそれ、あるあるあるよ。まだ未だにあの道端でも売ってたりする。この辺の近所でも夏になるとアイシー売りに来る人いる。なんかあのね、小学校の前とか、みんながこう出てきた前とかに、入り口とかに売ってるのね。で、みんなこうお母さんとか迎えに来てるじゃん。ただもうあれ食べたいとかなるのね。だからみんなそうやってなんか食べてるよ。そうそうそうそう。沖縄はあれだよね、アメリカの人もね、多いからね。そういういろんな文化があるだろうね。そう。じゃあ次はフランキーのメッセージを読もうかな。50セントだったの。すごい、そのアイシー50セント。安っ。今いくらぐらいだろうな、わかんない。買ったことあるけど、まあ、でもそんな高くなかったと思うよ。きゃ、恥ずかしい、だって。ニーナちゃんが、子供と行くときはホームアローンとか、ゴーストバスターズとか、ナイトミュージアムとか、ニューヨークが舞台の映画を見てから行くと、なお楽しいよ。これ見たねって言いながら行ける。なるほどね、なるほどね、確かに。本当に、あとナイトミュージアムとか、もうまさにそのまま、あの、泊まれたりとかするから、ミュージアムにね。これまさにナイトミュージアムだなって思うよね。ニューヨークが舞台のね、映画とかたくさんあるしね。そういうの見たら面白いかもね。スパイダーマンとかもあるよね。あの、ゴンドラ乗るってなるよね。あ、ゴシップガールね。うんうんうんうんうんうん。あそこのアッパーイーストサイドとかウエストサイドとかあの辺だよね。そうそう、あの、ゴシップガールズのね、メトロポリタンの前とかでみんなこうなんか写真とか撮って、あの、ゴシップガールズが好きな人たちはね、結構そうやってなんかやってたよ。私の友達も。はい。フランキーがメッセージをくれました。日本語変じゃないよ、全然。全然大丈夫。私の英語の方が変だから。では、メッセージ読ませてもらいますね。フランキーからメッセージいただきました。Hello, Sally. 琉球ゴリラのフランキーです。I'm so happy to find your podcast. 実は僕は沖縄とプエルトリコのハーフです。お父さん側の家族はみんなニューヨークのブロンクスとかブルックリンに住んでるんだけど、ニューヨークに遊びに行くとき、おばさんとかおじさんがフラン フランキーが出かける前に危ない地域に行かないでとかよく注意されてました。サリーさんはどうですか？やっぱり旅行に行くときわからない人もいると思うけど、サリーさんならどうしますか？やっぱり be careful する？これからも応援してるので頑張ってくださいね。楽しい情報 Thank you so much フランキーより。ありがとうフランキー、わーい、嬉しいです。そう、フランキーね、今も見てくれてるんだけど、琉球ゴリラっていうポッドキャストをやってるのね。フランキーとマイクだよね。で、彼らは、私もね、これインスタグラムで多分フランキーがメッセージくれたんだよね。で、それまで私も知らなかったから、聞いてみたの。だからすっごい面白くって、二人とも、その、フランキーもマイクも、ハーフなんだよね。で、沖縄から発信してるんだけど、そのハーフだから、例えばいろんなこういうことがあったりとか、こういうことに困ってたとか、なんかそういう話がね、聞けて、すごい面白いよ。あ、そっかーって、そんな風なね、ことがあるんだと思って。私一番最初から聞きたかったから、全部ずっとで、ね、一番最初から今聞いてて、やっと今ね、夏ぐらいまで来たかな。花火ぐらいのとこまで来た。あの辺まで今聞きました。ちょっとずつ近づいてきた。なんか例えば仕事の時に困ったとか、そのアメリカンスクールから日本の学校へ転校していろんなこういうことが困ってたとか、こういうことを思ったとかいうのが、そういうハーフの人の目線だったり、その日本のこういうとこがこう馴染めなかったとか、まあ、こういうことは良かったとか、そういういろんなハーフの人ならではの話が聞けて、すごい面白い。沖縄本島の人ですか？多分本島だよね、話を聞いてる限り。アドリブコント劇場やってます。そう、なんかいつもやってるよね、あれ。人気なんでしょ。そう、最近だって琉球ゴリラは、私日本のポッドキャストのあれが見れないからわからないんだけど、それ見れなかったんだけど、アップルポッドキャスト開いたら、こうなんか、一押しみたいなのが出るんでしょ？あれに乗ったんだよね、琉球ゴリラ。すごい。おめでとうございます。ね、素晴らしいよね。そう、私ね、その分が、アメリカのやつしか、多分ロケーションが、多分電話のロケーションのあれだと思うんだけど、見れないから、それ見れなかったけど、インスタグラムで見たよ。うん、聞いてみて、聞いてみて。そう、ニーナちゃん聞いてみようって。ニーナちゃんもね、沖縄大好きだもんね。そうそう。なんか子供の頃にこんなことあったよとか、そういう話がなんかすごいね、面白い。あと、英語もちょっとこう交えてね、バイリンガル、英語と日本語の会話をやってるんだけど、すごく難しい言葉とか、あんまり使わないで言ってくれるから私は聞きやすい。そう、やっぱりね、こっちの人のネイティブの人のポッドキャストとかすっごい早いし、すっごいやっぱスラングとかも多いし、結構ね、私は壁が高いのね。だから日本語とその英語のミックス会話だし、すごい分かりやすい。嬉しい、私も嬉しいよ。いつかコラボしようねってね。いつかコラボしましょう。本当に。楽しみ。これね、そうだ。フランキーのメッセージにじゃあ答えよう。まずね、そう。be careful するよ、やっぱり。うん。be careful するってね、うん。する。やっぱり、まあ場所、もちろんね、どこもなんだけど、そのブロンクスとか、まあブルックリンでも地域によっては、本当にね、ちょっと危ないとこあるのね。地元の人でも、あそこは行かないっていうところとかあるから、そういうところは、やっぱりちょっとこう、奥まったとことか、人気が少ないところには、やっぱり行かない方がいいと思う。で、こう旅行とか、やっぱりね、してたら、なんて言うんだろう。わかるよね、パッと見て、あ、なんかちょっと、雰囲気変わったなとか、雰囲気ちょっとここ違うな、みたいな。人気も少なかったり、あとやっぱり、ちょっと街の感じがちょっと変だなって思ったりとか、なんかちょっとおかしい人多いなとか、まあ街中いっぱいおかしい人はいるんだけど、そういうところはやっぱり避けた方がいいかなと思います。 これはなんかね、どこって言えないけど、もうそれは感覚で感じ取る感じ。やっぱりね、人気が少ないところっていうのはやっぱり良くないよね。夜とか、やっぱり銃とか多いし、この間もね、結構なんか撃たれたみたいな。もちろんそのタイムズスクエアとか、そういうとこでも銃のね、事件が起こったりとかするし、どこでもね、もちろん危ないんだけど、あんまりこう、まあ、気は抜かない方がいいかな。今でこそね、なんか地下鉄とかも24時間乗るけど、でもやっぱりそれは安全な地域だって分かってるところ。でも絶対今安全っていうのはないけどね。夜は一人でお出かけ怖くない?怖いところは怖い。でもまあ、私がまあ住んでたとことかは、そんな治安の悪いとこじゃなかったから、夜中でも帰ってたけど、まあでも旅行とかだったら、やっぱそういうことしない方がいいと思う。なんとなくその地域のことを分かってたらいいけどね。あんまりなんかこう、分かんないなって思ったら、私も旅行に来てる時はね、夜中12時とか過ぎたらあんまりもう地下鉄乗りたくなかった。まあ、マンハッタンとかはね、そんなんでもないけど、やっぱりどこでも危ないかなと思う。フランキーが難しい言葉苦手でめっちゃシンプルに喋るように心がけてます。本当?日本語すごい全然何の問題もないと思うよ。まあでもね、わかる。私もやっぱり英語で、例えばじゃあ全部ポッドキャストやるって言われたらできないもん。多分すっごい片言になるんだろうね。まあ片言だよね。はい。ブロンクス2に行ってみたいけど治安悪い地域?ブロンクスは、まあ場所によってあんまり良くないところも、まあ多いかな。結構銃の事件とかもやっぱ多いし、マンハッタンとかに比べたらね。まあでも昼間、ブロンクス2とかに行くのは、そんなに問題はないと思う。あんまり住宅街とかまあすごい多いのね。だからそういう、まあ、どんな人が住んでるかわからないから、そういうとこに、まあ、あんまり行かなかったらいいんじゃない?動物園だからね、夜行くことはないと思うけど、まあ、動物園だからね、まあ、もちろん子供とかも多いだろうし、あんまり治安悪いとこにあるとね、あれだけど、まあ、そこに行くだけならもちろんいいと思う。ヤンキースタジアムとかもブロンクスにあるけど、まあもちろん野球がある時っていうのはすごい人がいるからそんなに危険だとかは思わないけど、まあその普段何もない時とか行ったことないからわかんないけど、観光地だったらまあまあ大丈夫かなって感じ。あんまりそういう住宅街とかでどんな人が住んでるかわからなかったら、まあ避けた方が無難かも。何かあってからじゃ遅いからね。そうそう、自分の身は自分で守らないといけないからね。あとはそうだ、リリコさんからいただきましたメッセージ。ニューヨークのコロナとかワクチンのことについて聞きたいって言ってたんだけど、ニューヨークはね、結構もう今ワクチンを打った人がもう多分すごい多いから、結構もう今元通りになってきてると思う。マスクしてる人も少なくなったし、一応義務とかじゃなくなったからね。例えば、まあレストランとかも、そのお店がしてくださいって言ったらしないといけないけど、まあ入る時だけね。まあでも別にもう大きなスーパーとかホールフーズとかももうマスクはアップトゥユーって感じだったし、ただね、地下鉄、バス、学校、病院とかは一応してくださいってなってる。でも地下鉄もやっぱ暑くなってきてしない人も増えてきたかなって感じ。日本はどうなんだろうね。湿気ですごい暑いのにね、マスクしてたら熱中症になるよね。日本は今オリンピックだね。なんか私ちょっとバタバタしてて、知らない間にすごいね、メダルとかいっぱい取ってたね。スケートボードとかすごかったね。なんか私まあ、後からしか見てないんだけど、すごい男子も女子もすごいんだね。そんなに私詳しく知らなかったからびっくりした。最初みんなのインスタとか見て、そうなんだって思って、 後で調べてみたら、あ、そんな素晴らしい選手がいたんだと思って、なんかちょっと後から嬉しかった。知らないくせにね。テレビで見るとマスクなしの人がほとんどの光景にすごくギャップを感じます。そうだよね、あの多分もうそのマスクをするのが普通になってきてしまって、普通じゃないんだけどね、本当はね、なんかもうそれにみんなも慣れてきてしまってるのかなっていう感じですね、多分ね。日本はまだまだマスクをしていない人の方が白い目で見られる感じです。そうだよね、なんかその、人のことをやっぱりね言うとか、人の目を気にするっていうのがやっぱりその日本ってすごく多いかなと思うのね、なんか何に関しても。だからそのみんながしてたらしてない人とかね、すごく目立っちゃったりとかするんだろうなって思うね。マスクしたくないよね、もちろんね。だからなんかこっちは結構したくなかったらしないみたいな。外はマスクしなくていいはずだったのに、この猛暑でもみんなしてるね。え、なんかどんどんちょっと話が違うところへって感じはあるよね。なんか、え、何がいけなかっただったっけ最初はっていうね。え、お酒ダメとかよくわかんないよね。ちょっと笑ったら申し訳ないけどね、え、それはもちろんレストランとかやってる人とかね、バーとかやってる人とか本当死活問題だからあれだけどさ、なんかどんどん話変わってきてないって。そうだから日本帰りたかったけど今もう帰らない。いつ帰れるだろうね、落ち着くまでって思ってるけど、いつ落ち着くんだろうね、わかんないね、誰もわかんないよね。でも急にはい今日からもう全部元通りってはならないと思うから、もうちょっと時間はかかるかなって思うよね。どうでしょうか、わかんないね、誰もわかんないよね。私もわかんない。そう、あとはね、あと別にそんなにないんだ。なんかあったらください。まやさんもいつも応援ありがとうございます。コメントとかいつもしてもらって嬉しいです、ありがとうございます。そうだ、あのね、一つ私そのさっきのねフランキーとかをちょっと見習ってやろうって思ってたことがあるんだけど、そのアップルポッドキャストとかだとデビューとかスターとかつけれるのね。それをよかったら皆さん、まあ聞いていいなって思ったらやってみてもらえると嬉しいです。こう欲しいとかねつけてもらえると嬉しいです。でなんかそういうデビューとかもあのアップルポッドキャストのその評価になるんだって。だからよかったらなんかちょっと書いてもらえるととっても喜びます。嬉しい、ありがとう。そうこれいつもねあの琉球ゴリラを聞いてて、あそうかこういう風になんかこう一生懸命こうやっぱり言ってるからみんなも応援しようって思うんだなってすごいね勉強になる。他の人のやっぱポッドキャストをたくさん聞くとね、なんか、あ、みんなこういう風にやってるんだなとかいうのがね、いろいろ分かって、いいところはね、そうやって、なんか真似していこうかなって思ってます。だから、そのフランキーがいろいろね、上手なのね、なんていうの、そういう、みんなを盛り上げたりするのが。だからそういうのね、すごい勉強になるなっていつも思ってるよ、本当に。え？まやさん、私の中でサイさん芸能人です。今日やりとりできて感激。芸能人って私あの本当にそこら辺に歩いてる人ですからね、全然何でもない人ですから本当にあの全然そんなハードルを上げないでいつでもお話ししましょう、嬉しいです。あ、何どうしたの、ちょっとみんなそんなね、なんかもし実際あったら、あ、なんか大したことねえなって多分思うから、絶対にご星ね、なんかあの励みになるよね、やっぱああいうレビューとかねあるとね。だからそういうコメントとかもらえるとね本当に嬉しいのね。この間もなんかねインスタでねメッセージが来てて、なんかパッて寝る前にそれを見て、なんかすごいあの応援してますみたいなメッセージだったのね。 なんかそれもうすごい眠たかったんだけど、なんかそれ見てわーってすごい目が覚めて嬉しくてね、なんか今すぐ返信しようみたいな感じで、すごいやっぱりそういうのねもらえると嬉しいです。とってもフランキーがサリー芸能人だよって、いやいや、あのフランキーのねポッドキャストの方が大人気だから話題入りだからね、アップルポッドキャストの、いやすごいよね、アップルポッドキャストの話題入りになるってすごいと思う。頑張ろう。どうやったらなんかねいろいろできるかなと思うけど、やっぱりでもそのフランキーとか見てるとみんなに呼びかけたりとかするのとかすごいやってるから、いつもそういうのが大事なんだなって思ってます。まやさん、寄り道トークルームを Bluetooth でスピーカーにつなげて聞かせてもらいながら日々家事してます。すごい嬉しい。そんな家中に響かせてもらってるんですね。いろいろちょっと変なこと言わないように気をつけないとねね、頑張りますよ。私いつもね地下鉄で聞いてるから、なんかこうねイヤホンして、でもたまに地下鉄で聞いてたらあのちょっと面白い話とかさ笑っちゃうのね、プーってでも、まあ、例えば今とかマスクがあるから笑っててもよかったとか思うけど、普通の時とかねプーってなるよ本当にまあでもそういう人多いから大丈夫。ひみこちゃん、今の話サリーちゃんの人柄の良さが感じるエピソード嬉しい、イエーイ。そんなね、そんないい人でもないんですよ、私でも。ほんと。うん、知ってる、自分で。そんなね、あんまり、いい人風。私ね、愛想がいいの。愛想がいいのっていうか。そうそう、人と話すのとかすごい好きだし、こう、結構、どんな人でも、わーって話すから、多分人当たりがいいんだと思う。でも、あ、この人ダメって思ったらパシャンってシャッと下ろすから急にはいさよならってピューって逃げるからね。フランキー教えます。うん、教えて。なんかいろいろといろいろね、なんかそのいいところはいろいろ盗んでいこうかなって思ってるし、なんかねそのポッドキャストとかでなんかねわかんないこととかあるとやっぱりこう一人で解決できないんだよね。だからなんかこう誰かに聞いたりとか、ほんとするんだけど、そういうなんか聞ける人がやっぱりいると嬉しいなって思うので、ぜひ仲良くしてください。そう、なんかね、私がね、すごい機械音痴なのね。パソコンとかいじるのもすごい苦手だし、なんかいろいろそういうトラブルが起きた時が一番困る。この間ね、そう、ゆみこちゃん、とリモートでね初めてのやり方で撮ってもなんかちょっとね失敗っていうかちょっといまいちだったよねもうそれ分かってるんだけど、まあこれの、まあ、いい経験になったからこうやったらダメなんだなとか、今度はだからこうしたらいいなとか分かったからね、まあでもこうやって一緒にやってくれる人がいるっていうのはすごい、まあ、ありがたいし、今ねそうゆみこちゃんとかえりちゃんキャリーさん、そうで、まあみんなねそれぞれ忙しいし、いろいろねこうやって予定が合わない時もあるんだけど、本当に一人じゃできないからね、ありがとうございます。いつも皆さん助けてもらって。早く一緒に飲み行きたい、行こう行こう、来週ぐらい行けるかな。私もポンコツなんで、いや私それフランキーが今度ゆっくりお話ししましょう。しましょう。ぜひぜひ。今度、あ、インスタグラムライブコラボしましょうね。Have a great time だって。ありがとう。こちらこそ。しようしよう。フランキー、僕のあと一人のポッドキャスト友達も呼ぶので、あ、ぜひ、ぜひぜひ、仲間をね、増やしたい。そう。次ね、もし何かやってほしいテーマとかあれば、教えてください。なんかね今82回ぐらいかな、100回ぐらいになったらもうねテーマなくなるんじゃないかなって思ってるから、皆さんのいろんな意見とか 話してほしいこととか、例えばニューヨークに特化しなくても別にいいかなって最近ちょっと思ってる。ニューヨークから配信するということで、なんて言うんだろうな、ニューヨーク寄り道トークルームっていうこの始めたきっかけとか名前の由来ってね、なんかこうニューヨークとか、まあ、海外に住んでるとすごくね困ることだったりとか、例えばホームシックになったりとかもあるし、いろいろこう、まあ、孤独を感じることももちろんあるし、もちろんねいいことすごく、まあ、それ以上にいいことがあるからやっていけるんだけど、でもそういうなんかちょっとこうちょっと落ち込んだ時とかになんかこう気軽にそうやって話せる人とかいたりとか、そういうのがあるとやっぱり全然救われるのね本当に。だからそういうお話できる部屋みたいなのがあればいいなと思ってこのポッドキャストを始めたのね。だからそういう、例えば今までねこうニューヨークってたくさん日本人の人がいるじゃん。で、すごいこうやっぱり病んで帰っちゃった人とかもたくさんいるのね。見てるとやっぱりなんかこうちょっとでもこの人、例えばこう心の拠り所があると誰かにこうすごく打ち明けたりとか気軽にできる人がいたりとかしたら、ちょっとでも違ったんだろうなって思うとなんかすごくこう残念だなっていうか、なんかね、まあ、悲しいなって思うから、きっと例えば日本だったら、まあ、そういうお友達がいっぱいいたかもしれないし、そういうなんかこう気軽に寄り道できてお話できるような場所っていうのが欲しかったからこのポッドキャストを始めたのね。だからこう、まあ、ニューヨークという場所だけど、別になんかこうニューヨークの話題だけにこだわらなくてもいいかなって思ってて、ニューヨークで話すこの日本人の話みたいな、そんな雑談でもいいかなって思ってますから、なんか何でもいいのでなんか話してみますし、よかったらヒントとか感想とか何でもください。フランキーが絵本で英会話、ヒロさん、あ、そうそう、これね、だから私もフランキーのポッドキャストで聞いて、聞いてみたよ。面白かった。絵本の、だからその、英語を勉強してる人にとってもいいよね。すごく分かりやすいし、私も結構ね、英語の勉強のために最初聞き始めたのね。それね、すごい勉強になるから、うん、これすごく楽しかったです。絵本で英会話。ルームシェアの話しました？うん、したした。ルームシェアあるある。なんだ、ハウスシェアあるある？したした。これ、めっちゃね、言いたいこといっぱいあるんだよね、そのルームシェア。もうね、面白いこともあるし、もう、いろんな事件がね、起こる。本当にね、ニューヨークでは。ゆみこちゃん、すごい、引き続き頑張って。ありがとう。嬉しい。応援。もうすぐね、ゆみこちゃん、こっちに来るね。楽しみです。いろいろ行きたいとこあるんだ。最近なんか、そう、出かけてないから、あんまり実は。いろいろね、なんか、行きたいとこがあるから、貯めて待っとくね。夏だしね。ヤンキー、絵本で英会話もコラボ呼ぶね。おー、お願いします。ぜひぜひ。嬉しい。前に一度、あれだよね、クラブハウス。クラブハウスでね、少し、お話しさせてもらったよね。でもあの時私ね、そうそう、私なんかちょうど多分出かける直前ぐらいで、もう出ないとみたいな時に、なんかちょっと、こんにちはって言って、さよならって出てたのね。だから、そうそう、またゆっくり、ぜひ、お願いします。ゆみこちゃん、今パッキングしながら聞いてる。おー、もうまさにもうすぐだね。楽しみだね。ニーナちゃん、高速とか知りたいと言ってた？あ、ほんと？高速ね、私もね、そんなに詳しくないから、ちょっとこれもう聞いてみるね、いろいろ詳しい人に。でも、私のね、なんか前聞いたのはね、例えば髪の毛の色とかも染めていいんだって、全然染めたりとかしてもいいけど、例えば人の色の髪だったら OK。 例えば私が、例えば金髪にしても、例えばその金髪の人っているじゃん、人の髪の色じゃん、それもどこかの人種の人にはね。で、例えば金髪の人が黒にするのとかも全然 OK。 ただ緑とかさピンクとか人の色の髪じゃない色はダメとか聞いたことがある。まあ、赤毛でも OK なのかな。まあ、赤の度合いによるか、なんかそういう感じだって聞いたことはある。で結構ピアスとかもねみんな子供の頃からしてるじゃん。だからあんまりそういうのはないのかなって思う。あ、それこそフランキーが詳しいんじゃない？アメリカの学校行ってたよね。アメリカの学校とかアメリカンスクール、そういうのはね全然日本とは違うと思う。日本の校則ちょっとマジ最低だよねいや本当に私もなんか今思うとよくあんなことやってたなって思う。本当になんかなんでそんなことしなきゃいけなかったんだろうなって。まあでもそれがなんかこうルールを守るとかいう教育だったのかなとか思うけど、でもなんかこっちに来てこっちの子供とかを見るとやっぱ全然違うなって思う。え、なんかちょっと待って、誰か来た。ちょっと待ってね、ストップストップ宅急便が届いた失礼失礼。はい、ゆいこちゃん一緒に遊ぶの楽しみだよね。楽しみだね。なんかいろいろね本当に私行きたいリストもあるから一緒に行こうね私ね夏だからいろんななんかあるよ、イベントごと的な。それもいろいろやってみよう、楽しみ。宅急便無言なの？うん、あのね家の前にポイって置いていかれるの大体でここはねこれはなんか家の前に置いててくれるけど、こういうアパートメントだと共有スペース、廊下みんなが通るとこで、あそこにポイってあの郵便なんていうんだっけ、郵便受けメールが届くところ、あそこの前とかにバーンって投げられるから、ほんとよく盗まれるし、これ良くないよね全然。なんか多分いろいろ種類があって、多分この宅急便は家の前まで届けないといけないっていう、家の前というか部屋の前まで届けないといけないって感じだけど、今トントンって言ってピンポンって普通鳴らすんだけど、今トントンってやって私が今すぐ出た間にもういなかったから、誰もこう言って投げてどっか行ったんだと思うもうこんな感じだからそれはなくなるよね。クリスマスシーズンとかねすごいじゃん、アメリカのそのギフトでいっぱいみんな頼むじゃん。それがしょっちゅうなくなるんだって。日本の再配達とかやりすぎだと思う。ねえ、いやあのねこの宅急便システムはね本当に日本はねすごいよね。何時から何時って言ってその時間に来るじゃん。絶対来ないからねアメリカはね来ないし、来ないことがもう普通だとみんな多分思ってるから、あんまりまああるあるだなって感じなんだと思う。アメリカあるあるやってもいいかもね。そういえばね、宅急便来ない。トントン、お家の方かと思いましたもん。トントンってやっぱ聞こえました？聞こえましたね。そう、普通ピンポンって言うよね。まあいいけどね、どっちでも。でもそのトントンってやって。だってこれ今私たまたまさこの部屋の外にいたから聞こえたけど、部屋の中行ったら多分聞こえなかったと思うよなんかねそう日本にいた時はこのね宅急便とかも何時から何時ってこうまあ2時間ぐらいに区切りがあるじゃん。でもまあ例えばね仕事とかしてたら、いやそんな2時間もずっと待ってるわけにいかないとか思ってたけど、でもねその時間に来てくれるんだよね。素晴らしいと思う。で来なかったらねなんだかんだみたいになるじゃん。あれもねちょっとやりすぎだよね。来てくれるんだからいいじゃんって感じ本当あのなくなることとかが普通じゃないだけいいよ。だしすぐ届くよね、あれがすごいと思う。だからまあもちろん便利だなと思うけど、働く人大変だろうなって思う。本当に大変大変大変。無理しないでみんな、ストレスなくいきましょう。あんまり文句も言わない方がいいよね、みんなのストレスがないように。行こう。あとはなんだろう、今ね1時間ぐらい収録してますが、多分これ編集するとまあちょっと短くなると思うからね。いつもいっぱい編集するんだよね。
日本はもう梅雨明けしたの？ニューヨークもね、とっても暑いです、今。暑いけど、ニューヨークってね、結構、朝晩は涼しかったり、したよ、したか。ああ、そうなんだ。よかった、よかった。雨がね、多くて大変だったよね。なんかね、ニューヨークとかは結構ね、日が照ってなかったら、涼しいかも。まあ、湿気が少ないっていうのもあると思うし、日陰とかに入ったらすごい涼しいし、曇りの日とかだと、やっぱり、こう日が当たるとすっごいじりじり暑いなって思うけど、日がね、曇りの日とか日がない日は、すごい、ちょっと涼しいなって感じ。あんまり、死にそうって感じじゃない。暑い、暑すぎる、オリンピックで来てる海外の選手心配。そうだよね。だってこんなさ、慣れてないじゃん、この湿気とかに。あれが大変だろうね。ほんの夏がね、ちょっと大変だから。私、すっごい汗かきなのね。すごい汗かくから、もう自分の汗をかく度合いで、もう今日の湿度具合がわかるの。もうだから夏なんて、髪なんか絶対負けないし、もうメイクもなんかすぐボロボロになるからさ、家を出た瞬間にもう、今日はい終わったって感じの時とかいっぱいあった。こんな暑い中、競技無理よ。そらそうだよね。だからマラソンとか北海道に結局なったんだよね。そりゃ無理だよね。ホノルルマラソンとかでもさ、朝5時スタートとかだったんだよね。やっぱりもう日中暑いから、だってね、例えば、まあ早い人はね、もちろん早いけど、4、5時間とかかけて、まあ普通のね、一般ランナーとかだと走る人が多いんだけど、例えば9時にスタートするともう12時、1時なんかなるともう多分倒れるんだろうね。暑すぎて。だから朝5時ぐらいにスタートして、朝、午前中に終わるみたいな感じでやってたよ。だからそんな風にね、なんかいろいろ、まあそのハワイとか対策してるんだなって感じだよね。沖縄マラソンもね、私何回か走ったけど、沖縄はでも、あれ、2月にあったか。うん、だから、あったかいって感じ。寒くないし、すごいちょうどいいかったと思う。沖縄マラソンってね、私結構昔マラソンやってて、いろんなとこのマラソンに行ったけど、沖縄の中でも、まあいろんなマラソンがあるんだよね。久米島とかもね、一緒に行ったよね、さゆちゃん。でもね、沖縄マラソンが、一番いい。まあ、一番ってそんなたくさん知らないけど、沖縄市のマラソンが、何がいいってね、本当に人があったかい。あれはね、私びっくりしたっていうか、普通にこう、エイドってあるんだけど、飲み物とか、例えばフルマラソンだとやっぱり長いから、時間が。食べ物とかちょっとあるようなところをエイドって言うんだけど、だいたいそのマラソンの大会がやってるエイドっていうのがあるのね。まあ何キロかごとに。でも、沖縄マラソンってね、もう個人の人がみんな、例えばこう、みかんありますとか、飴ありますとか、なんかこう、食べ物を持ってずーっといるの。で、応援が本当にずーっと続いてるの。あれがね、すごいって思った。で、道の応援ってね、すっごいあれ励みになるのね。もうあれないとね、やっぱマラソンって孤独だから、一人で走ってるからね。あれないとね、そんな 42.195km もね、耐えられないと思う。でもその応援頑張れとかみんなね、応援してくれてたり、なんかこう対抗とか沖縄のね、なんかいろいろやってるのね。ああいうのがすっごい励みになる。それが永遠と続くのが沖縄マラソンだったから、あれになんか一時期ハマってたな。ちょうどなんか気候もいいし、2月に沖縄行って寒い日本を脱出みたいな。日本か、沖縄も。でも寒いちょっと広島を脱出して沖縄行こうみたいな感じでやった。ニューヨークマラソンないの？あるよ。
ニューヨークマラソンあるある、毎年ある。あれも結構ね、倍率高いんじゃない？すごい、私も1回ぐらい出たいな。でももうフルマラソン走れないかもしれない。ねえ、もう、最近走ってないもんな。ハーフぐらいでいいかも。ハーフか、10キロとか最高だな。なんか、最後に走ったのがそのホノルルマラソンなんだけど、なんかその時なんかちょっと膝が痛くって、結構なんかボロボロだったから、もう嫌だって思った。もう走らないってなんかその時思って、走ってない。さゆちゃん、行ったね。島の人たちに癒された。ね、癒されたよね。久米島マラソン、すごい良かったよね。久米島マラソンってね、なんかすごい、奮発して、なんかいろんなものくれたよね。よく、参加賞みたいなので、いろいろくれるのね。だいたい T シャツとかタオルとか結構多いんだけど、久米島マラソンはね、今まで行った中で、一番なんかお土産多かったよ。泡盛とかくれたよね。いいの？みたいな。一瓶だよ。そうそう、なんか、何もらったかあと忘れたけど、なんかすっごい手厚いなって思った記憶がある。ニューヨークマラソンどこ走るのかな？あれじゃない？でも、全部のマンハッタン、ブロンクス、スタテン、ブルックリン、クイーンズ、ニューヨークマラソン誰かがやるって言ったら行こうかな。誰か来る？出てみたい？行こうか。でも私もう一人で行こうっていう気力もうなくなったから、誰かが誘ってくれたら出るかも。かも。走れんけ歩く。まあいいんじゃない？街を見ながら行ってもいいと思うよ。なんか大会によって制限時間があるところもあるけど、ニューヨークマラソンはどうだろうね。出たことないからわかんない。ニューヨークマラソンにね、5年連続出たっていう人が知ってる人でいるから、ちょっと聞いてみよう、詳しく。行く？サイちゃんも行く？みんなで行こうか。怖いわー、なんかもう、またトレーニングの日々が。結構しんどいよね。なんかやってた頃はね、結構当たり前だと思ってたけど、もう一旦やめたら、重い腰が。仮装がメインじゃないの？仮装してた？わかんない。仮装して走る。のもなんかありそうだよね。結構ね、海外のマラソンとか仮装してる人とかもね、いるよね。そういうなんか楽しんでやるみたいな。さえちゃん、なぜ走れたのかわからない。そうなんだよね。何をあんなに走ってたんだろうって思う。今ね、今こうちょっとお休みしてるとね、よくやってたなって思うよね。 42.195 キロ、よく走ったよね。でもああいうのにハマったんだろうなと思う。でもね、マラソンってすごい向き不向きがあるスポーツだなと思うし、逆に私はそういう個人のスポーツに向いてるってことが分かった。子供の頃水泳ずっとやってたんだけど、だからそういう一人で淡々とやるスポーツとかに、個人競技とかに向いてるんだと思う。逆にボールを使う競技とか、チームでやる競技とかが、多分私はそんなに得意じゃなかった。いろいろやったよ。なんかバレーボールとかバドミントンとかもやったけど、多分その長く続いたのは水泳とか。まあマラソンは大人になってから始めたけど、すごいハマったから、あ、こういうの好きなんだなってすごい思った。トライアスロンしたらいいじゃん。ね、トライアスロン多分できると思う私。水泳できるし、走れるし、まあ自転車もね、ちょっとこの競技用のはやったことないからわかんないけど、でもしんどそうだよね。なんか長い距離はできないよ、多分ね。でも、短い距離、10キロぐらいならいいな。泳ぐの10キロきついか、ちょっとね、わかんないけど。あとね、海を泳ぐってことにあんまり慣れてないんだろうね。プールでずっと泳いでたから、プールってそんな波もないしさ、流されないじゃん。潮の流れとかないからね。で、コースじゃん。なんていうの？一人のレーンの。だからそういうとこで慣れてるから、海を泳ぐってことにちょっと苦戦するかもしれないね。トライアスロンだと。でもやってみたいなと思う。 でも今からできるかは分かんない。なんか、やってみようかな、また。最近ね、ジムに行ってなくて、全然。またね、行ってみようかなって思ってます、本当に。やった方がいいよね、ジムもね。うん、と思いますよ。そう、もう1時間過ぎたからこんな感じで終わろうかな、と思う。みんな、11時半か、日本は。そろそろ寝ちゃうね。でもよかった、来てくれて。ありがとう。そう、こんな感じで今日はね、終わりましょうかね。皆さん、ありがとうございました。参加していただいて。ということで、私たちに話してほしいトピックや質問などありましたら、ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あと、ニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークのいろんなことを、情報とか、あとはニューヨークの街の様子とかアップしたりしてるので、よかったらフォローしてみてください。あと、私のアカウントは sally.pii です。こちらもニューヨークのことと私の日常をゆるく更新してます。で、ここのトップページからブログの方にも飛べるので、よかったら覗いてみてください。はい、以上です。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ!